どうも、新崎でございます。ということでですね、もう、この配信を聞いていただいているの時はもう、2月なんじゃないかなと思います。まあ、配信してるのがもう、配信した、まあ、するのが2月。で、まあ、これ撮ってるのはもう1月の、もうギリギリ1月なんですけれどもですね、もう多分2月に入ってると思いますけれどもね、いかがお過ごしでしょうかというところですけれども、まあ、2月といえばですね、まあ、いろいろイベントがあるんですよ。まあね、まあ、世間一般で言うと2月14日はもうバレンタインデーなんですけども、ただですね、今年に関してはちょっとバレンタインデーよりも、まあ、私事としては重要な、イベントがありまして、それがですね、まあ、トークライブですよ。トークライブ、僕と笹山さんがやっているポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンのね、トークライブ第6弾があるんですよ。2月14日に、バレンタインデーにあるんですよ。日曜日。ね。なのでね、まあ、これぜひともね、来てほしいなと、完全予約制になってますんで、ご予約の上来てほしいんですけれどもですね。まあ、場所神戸16ビットでね、16時スタートね。タイトルもこれ決まりましてですね、スイートっていうね、まあ、アルファベットでスイート、まあ、甘いっていうね、まあ、意味になりますけれども、まあ、どんな甘い、このスイートというテーマにね、どんなトークライブを展開するんだろうか、ね、テーマに沿うんだろうかね。まあ、テーマに沿わないような話もたくさん、今までしてきましたから、その辺もちょっとわからないですけれども、まあ、ちょっとトークの方はですね、まあ、まだ、こう、どうですかね。まあ、何の話しようやらな、という感じで、まあ、考えてる、まあ、頭の中で考えつつ、まあ、日々を過ごしている状態ですけれどもですね。まあ、それよりもね、それよりもっていうのはまあ、あれですけど、まあ、それとはまた別に、僕にとってはもう非常にこう、重要な、トークライブの中で重要なことがありまして、それがね、トークライブの衣装を、毎回こう、新調してるんですね。トークライブで着る衣装っていうのを。で、もう、買う店も買う、その T シャツの種類とか、その、まあ、T シャツとかいろんなね、まあ、ロンティーとか、まあ、まあ、パーカーとか、ね、決めてるんですよね。それが、まあ、T シャツ、まあ、T シャツ専門っていうかね、まあ、T シャツ屋さんですよ。まあ、いろいろボタンシャツとか、その、パーカーとかも売ってるけれども、グラニフっていう T シャツ屋さんの中に、コントロールベアっていうね、まあ、多分、どうですかね、この金ストで喋ったことあるのかな、なんか、まあ、13日の金曜日の方で喋ったのかもわからないですけども、コントロールベアっていうキャラクターが、まあ、いてるんですよね。で、それ、まあ、どういうキャラクターかっていうと、まあ、よかったら、まあ、調べてほしいんですけれども、クマなんですね。まあ、可愛いクマちゃんなんです。クマちゃんの、その、キャラクターなんですけれども、まあ、その、クマちゃんが、その、頭をこうね、ポーンと持ち上げて、頭取れちゃってる状態で、持ち上げてるっていう、その、まあ、そういうやつなんですよ。ちょっとなんかこう、可愛さの中に少しこう、なんていうんですかね、まあ、グロテスクまではいかないけれども、なんかその、ちょっとね、ブラックユーモア的な何かなのか。まあ、なんかなんですかね、己の頭、すらもコントロールできるような己の強い意志を持ちみたいな、そういうなんかすごい実は重厚なメッセージが込められてるみたいなんですけれども、デザイナーさんがそういうメッセージを込めて生み出したキャラクターらしいんですけれども、まあ、そのまあ、詳しくはまあよかったら見てください。サイトもありますんでね。まあ、そのコントロールベアっていうそのキャラクターのまあ T シャツをですね、毎回そのトークライブの度に新しく新調して、まあ、そのトークライブの時に来て、まあ、臨んでたわけなんですけれども、だから今回もね、そのトークライブに向けて、そのコントロールベアのその T シャツをね、まあ、グラニフに、まあ、買いに行ったんですけれども、まあ、最近、その、だんだんやっぱそのネタ切れなのか、そのコントロールベアのそのシリーズがね、結構なんか新しいのが出ないんですよ。 で、なかなかね、今回も苦心しまして、まあ、ようやく、やっとこさね、新しい、コントロールベアの衣装も、まあ、手に入れましたんで、これぜひともね、楽しみに、してもらえたらなと思うんですけれども、まあ、こうやってトークライブの度に、まあ、2、3ヶ月に1回ですよ、トークライブの度にその、コントロールベア買ってるもんですから、割とね、自分の持ってる服の中でコントロールベア率非常に高いんですけど、T シャツ多分ほとんどコントロールベアだけなんちゃうかっていうぐらいのレベルでもうほとんどコントロールベアなんですけれども、まあ、ちょっと電車、T シャツ一枚で電車乗ったら、女子高生に笑われるぐらいの感じですよ。この30超えたおっさんが、そのちょっと着てたら、ちょっと、まあ、まあ、実際笑われましたしね。まあ、それぐらいのキャラ、まあ、可愛いから僕大好きなんですけれども、それぐらいのキャラクターですけれどもね。今回ちょっと新調したので、まあ、ちょっとね、これ、その辺もね、無事、衣装も、手に入れたので、ちょっと、こう、頑張りたいの。気合入っている感じですけれどもね。まあ、来てほしいなと。ぜひ見に来てほしいなと。まあ、今回はどんな衣装なんだろうかというところも、まあ、楽しみに来てもらえたらいいんじゃないかなと。まあ、僕、新崎的情報としてはね、その辺も、まあ、ちょっとね、こう、僕も、その辺もこだわってますよっていうところはちょっとね、まあ、言っておきたいというところはね、ありますので。で、まあ、そうですね、その、コントロールベアの、その、T シャツとかを、まあ、やっぱりその、なかなかね、もうネタが、もう切れてくるって。まあ、結局、最終的に通販に頼りましたけどね、まあ、なんていうんですかね、その、ショップに行っても、なかなかこう、なんていうんですかね、L サイズ、M サイズ、S サイズ、SS サイズってサイズ展開してるんですけれども、なんか、これやっていうパーカーがあって、これちょっと欲しいわっていうやつが、もうなんか、M サイズまでしか作ってないみたいな、個人的にはちょっと L で欲しかったんですけど、M サイズまでしか作ってないみたいな感じになってたりとか、ちょっともうコントロールベアがかなりね、なんて言うんでしょうね、すごいこう、扱いがね、だんだんこう、ひどくなってきてるんで。まあもし、まあでもな、これ、まあ、他の人が着てしまうとですね、ちょっと僕、まあコントロールベア実際もう売ってる、まあ市販でね、売ってるからね、そんなになんていうんですかね、世界に一枚だけの T シャツとかでもないんで、もう全然被ることも大いにあり得ると思うし、着てる人もいると思うんですけども、すでにね。ただまああんまり買われてしまうと、その、ね、ちょっと、被ったらあれやな、みたいなとこもあるんですけど、ちょっと街で歩いてて被るのってちょっと恥ずかしいな、みたいなとこあるんですけど、結構コントロールベア目立つしね。ただまあ、ちょっとコントロールベアのバリエーションを増やすためには、やっぱりそのコントロールベアの、その、T シャツの売り上げが良ければ作るんじゃないかなとか思ったりするんで、まあ、まあ気になる方はちょっとチェックしてみて、もらえたらなと思っております。まあ、ちょっと買ってきてほしいかっていうとちょっと複雑なとこなんですけれども。で、まあ、実際まあ、皆さんにおすすめできるかって言ったらまあ、わかんないですけどね。ちょっと可愛いですし、メンズ、ね、だから、子供とか、キッズサイズもあるんですけど、子供とか、女性はかなりいいと思うんですけど、まあ、おっさん着るにはちょっとおすすめできないんですけれども、まあ、そんな、まあ、やつですから、もうちょっとね、いっぺん、まあ、見てもらえたらなと思うんですけど。まあ、というわけで、オープニング忘れてましたね。久々の収録で、久々の配信で完全にオープニング忘れてましたんで、オープニングやります。まあ、トークライブぜひともこう、神戸16ビットで2月14日バレンタインデーにやりますんで、スイートというタイトルですんで、ぜひとも、来てください。ご予約お待ちしてます。まあ、キンスト、新座キンストリームの方に、メールいただいても OK でございます。ということで、どしどしお待ちしてます。ということで、まあ、詳しくはね、また、リビングオンザトーキーのサイトでも行ってもらえたら、僕のツイッターでもいいんでね、見てください。というわけでございまして、今回も最後までよろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。
ます。愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム216回放送ですね。今ちょっとこう、オープニングかかるとき、まあ、これ実際は編集で挟んでるんで、皆さんの聞いてる感じではもう、多分ブレイブストーリーかかってると思うんですけど、その間、こう、無音の数秒間があって、そこの辺で水を飲んだりするんですけど、水を飲んでたら、遠くで子供の泣き声が聞こえましたね。うちの子の泣き声が聞こえて、まあ、おそらく、まあ、オープニング忘れて喋って投げっていうところ、多分突っ込みが入ってたんじゃないかなと思うんですけどね。そんなわけで。まあ、今日もね、もう結構喋った気がするんですけどね。まあ、思ったより、まあ、微妙やな。まあ、思ったより、今ちょっと時間確認したんですけど、思ったより喋ったようで喋ってないような、微妙なラインっていう感じですね。まあ、でもね、今回ね、ちょっとね、お便りとかね、コメントちょっとたくさんもらってますんで、ちょっとその辺をね、読みたいと思いますので、まあ、本編はですね、お便り、コメントをちょっと読みたいと思っております。ですね、とりあえず、今回はツイッターでいただいたコメントだけですかね、順番にちょっと読んでいきたいと思います。こちらですね、オリゴ糖の種類っていうね、オリゴ糖の種類、そして含む食べ物などっていう形で情報をね、お寄せいただきました。これね、オリゴ糖を僕がいただいた方、がツイートしてましたね。ありがとうございます。美味しくいただきました。もう全部なくなりましたね。磯丸とオリゴ糖。まあこれ何に効くのかはわかんない。まあとりあえずオリゴ糖はまあいいんで、取るべき食べ物、取るべきその、まあものだとして、含まれる食べ物。だからこれ食べりゃいいよっていうことですよね。磯丸とオリゴ糖っていうのは蜂蜜、醤油、味噌に入ってると。あ、なるほどね。醤油にも入ってるんですね、オリゴ糖が。それはちょっと意外でしたけどもね。味噌は結構最近僕もね、ハマってるんですよね。甘い味噌がね。金山寺味噌とか、豚味噌、沖縄の豚味噌とか結構好きなんですけど。続きまして、フラクトオリゴ糖。まあ、これはよくね、名前聞きますけど、玉ねぎとかバナナ。あー、バナナはなんとなくわかるんですけど、玉ねぎはちょっとイメージなかったなっていうところありますね。いろいろなところ結構オリゴ糖入ってるもんですな。で、次が大豆オリゴ糖。まあ、これは大豆ですよ。これはまあもうそのままですよね。で、ガラクトオリゴ糖。まあ、これもね、よく聞きますけども、これがなんと母乳っていうね、代表的な、もうその食べ物というかね、その飲み物としては母乳ですからね。まあちょっと、なかなか成人男性とかね、ちょっとゲットする機会は、まあ人工物に頼らざるを得ないところがあると思いますけどね。まあまあ、ガラクトオリゴ糖は母乳に入ってるよっていうね、いうことですね。で、ラフィノース。まあこれもオリゴ糖の種類ですかね。キャベツ、アスパラガスにも入ってると。なるほど。そして、キシロオリゴ糖。まあ、キシロオリゴ糖なんか聞いたことありますね、これはね。トウモロコシ、タケノコ。タケノコにも入ってると。まあ、だから何、うん、いろんな食物の中にこう、やっぱ入ってるわけですよね。だからこう、食べてれば、何か食べてればそのオリゴ糖とかは、まあ入ってるんでしょうけれども、まあ、今日あげたようなやつをこう食べると、割とこう、オリゴ糖が、取れますよという、コメント。情報でございましたということで、ありがとうございますということで。で、そして続きましてですね、これがですね、ツイッターでですね、ケツピタシっていう、ケツピタシびっくりっていう、まあ、と URL で、ハッシュタグ新座金っていう、こう、謎の、ツイートがありまして、で、これなんだろうなと思って、こう、リンクを開いてみたらですね、 なんか記事、ね、ネットの記事がヒットしまして、字の完治を願い、お尻を突き出し、ケツピタシ、びっくり。ね、栃木の奇祭、地方まじないを、字患者が体験という記事にね、たどり着いたわけですよ。要はですね、僕はあの前にあの、イボ字になったということで、そのね、字の完治を願い、お尻を突き出し、ケツピタシする、栃木のね、奇祭、地方まじないがあるよっていうことを教えてくれたわけですよ。まあ、要は、これね、だから、ちょっとこのあの、ケツピタシ、あの、僕のツイッターのアカウントからお気に入り辿ってもらったら、あの、リンク見れるんで、そこから見てもらってもいいし、ケツピタシであの、検索してもらっていいんですけど、この画像ね、なんかね、あの、ケツピタシをしてる患者っていう、こう、写真があるんですけど、あの、医師、あの、卵型のそこそこでかい石ですよ。70センチぐらいかな ?80 センチぐらいある石に、お尻を突き出して、なんですかね。要はだからその卵型の石にお尻を、なんていうんですかね、向けてる状態。まあ、ぴったりくっつけたりはしてないですけど、お尻をこう向けて、突き出して、ケツピタシやってるやつね。これちょっと面白いですよね。まあ、卵型の石にお尻を突き出しながら、地の平和を願う奇祭、地方まじないが、まあ、6月29日に、栃木県森町の、国神神社ですかね、で開かれたと。なるほどなぁ。これ、治るのかね。で、あ、なるほど。地の御利益がある神社は日本でここだけと、いうことですよ。栃木の方の国神神社っていうんですか、ここが、まあ、らしいですよ。だから、なんか、ここに、まあ、地の人が集まるわけですよね。ケツピタシをしに、ね。まあ、ケツピタシの儀っていうのがありましたね、これね。まずは、その、なんていうか、手洗うとこかな。で、卵型の白みかげ石、尻洗いの石に水を二度かけると、ピシャンピシャンとかけて、石へお尻を向けて合掌。ね、逆なんですけど、本来はね、卵に、顔を向けないといけないんですけども、お尻を、まあ、石に向けて合掌と。そのまま、ケツピタシと唱えながら、これ言うんや、ほんまに。これ言うんやね。ケツピタシって言わなあかんのね。そのままケツピタシと唱えながら、お尻を石へ上下にすりつけるような動作を3回繰り返す。ケツピタシ、ケツピタシ、ケツピタシ言うてね。揺れる、エボシと白バカマ、清掃した宮司がこんなにハッスルしているのは初めて見た。最後に石へ向いて一礼、儀式は終了だと、いうことで。ということは、これは、なんていうんですかね。あ、宮司さんがやってるんや。なるほどね。まずは、だから、これ、宮司さんで名前合ってましたっけ、これ。宮に司と書いて。まあ、ちょっと、もう、なんか、こういうとこでもう、ちょ時間食うからな。宮司さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。誰にやねん。Google 先生ありがとうですよ。ケツピタシの儀は老若男女誰でも参加 OK で、当日は70人ほどの参加者が集まったと。全国各地からね、70人ほどの参加者が集まったわけですよ。何人でも同時にケツピタシできるし、気の済むまで何回も儀式を繰り返してもいい。字の予防も兼ねているので、字ではないであろう小学生もお尻を振っていたし、赤ちゃんを石に向けて揺さぶる大人もいたと、いうことで、字の予防にもなるらしいですね。どんどんケツピタシしていく60歳前後の男性たちが2人ずつ威勢よくお尻を振ってケツピタシ、夫人が3人一緒に落ち着いた声でケツピタシ、太鼓の演舞を披露した中1から社会人2年目の男女4人が高い声でケツピタシと、ケツピタシケツピタシケツピタシね、とにもかくにも老若男女老いも若きも、男も女も、ね、すべてケツピタシを、まあ、やると、ここに来たならばということですよね。なんか、動画があるけど、なんか、 後で見よう。すごいな、でも。いや、だから、これ字、治るんかな、ほんまにな。もう字が治るかどうかっていうのは、この記事においてはわからないのかな。そうですね、この人が、治ったのかわからない。この記事を書いた人が治ったのかはちょっとわからないんですけど、まあ、ちなみに最後、ケツピタシの儀を終えた高2の女の子に感想を尋ねたら、お尻を振るのって可愛くないですかと笑顔。ね、中1の男の子にも、これで一生地にならない気がすると、冗談交じりににやつくと。字を通して楽しい時間を過ごす姿、おそらく昔と変わらない。来年も、山内下平の人々は、やはりお尻を振ってケツピタシと唱えるのだろうと。記載から帰って1週間。あ、この記事書いた人、ケツピタシを実際やってみてどうだったかと書いてますね。記載から帰って1週間、僕のお尻の調子は現状維持といったところだ。痛むたびに例の振り付けと呪文が脳内再生され、辛いのに思い出し笑いをする奇妙な体験を味わっているということで、まあ、効果のほどはまあ、まあまあっていう、あの、まあまあ、お察しくださいっていうところなんですかね。まあちょっとね、ケツピタシ。でもまあ面白いな。ケツピタシ、ぜひともこれちょっと、見てみてほしいし、ケツピタシを実際やった方が、もうまたあんまいないと思うんですけど、ケツピタシやった方。そしてですね、ケツピタシ、まあ、やってみたい。やってみたいっていうかね、やった方はぜひともお便りいただきたいんですけども、やってみたいという方は栃木の方にね、ケツピタシぜひとも検索していただきまして、ね、栃木の記載、地方まじないを、やってみてはいかがかなと思いますね。ちなみに僕ですね、残念ながら、ね、もう僕も字がね、まだ治ってなくて苦しんでいれば、もうこの栃木の方に赴いてですね、この地方まじないを、まあ、やるかと言われたら多分やらないですけれども、行かないと思うんですけれども、まあ、やってもいい、ね、本当に困ってたらね、藁にもすがる思いで言ってたかもしれませんけれども、残念ながらですね、僕ね、字多分、治ることないと思うんですけど、もう、ないんですよ、今、イボが。これびっくりすることに、イボがなくて、あれどこ行ったんかなっていう状況になっているので、ちょっとこのケツピタシがね、残念ながらちょっとまあ、試すことできないんですけれども、まあ、ね、いつかまた再発した時にはですね、このケツピタシを思い出してですね、まあ、やって、まあ、栃木に行くかどうかですよね、栃木に行くのか医者に行くのか、まあ、多分医者に行くと思いますけれども、ね、まあ、よければ、まあ、興味のある方はぜひとも検索して、まあ、多分、見るだけでもちょっとなかなか、変わったお祭りなので、ちょっと面白いかなと思いますので、ぜひとも見て、チェックしてみてくださいということで、コメントありがとうございます。ね、ケツピタシだけで、だいぶ、ね、いいおかずですよ。ご飯何倍も進んだね、トークという名のご飯が何倍も進みましたけれども、ありがたや、ありがたやということでね、ご利益ありました。というわけで、まあもうね、もう、ちょっとね、今回もこの辺にしとこうかな。いや、もう一個行こうかな。まあもうこれ短いんで、もう一個だけちょっと行って、もう、あと続きはちょっと次回にしようかなと思います。ちょっと読めなくて申し訳ないですけれども。モンハンクロスで、知らない人とオンラインプレイってすごいですね、僕にはそんな勇気はなくてソロでハンターランク解放しその後飽きてしまいましたということでコメントいただきましたけれどもね、モンスターハンタークロス、やってはる方ですよ、ね、知らない人とオンラインプレイやってたのはね、モンスターハンタークロス、まあ、今じゃなくて、その昔なんですよね。モンスターハンターポータブルセカンド G の時に、まあ、やってたんですけれどもですね。まあ、もう、ちょっとオンラインプレイ、知らない人とやるのはもう嫌だなっていうふうに思いましたね。すっげえ怒られたんで。なんでオンラインね、なんか、ゲームの場でなんで怒られなあかんないと思うね。マジ怒られしましたから。もうやめようと思ったんですけど。ね、まあ、すごいですよ。もう飽きてるんですよ。もうね。いや、僕 もね、まあ、モアン、こんなにもやって、まあ、まあ前回も言いましたけれども、まあなかなかね、その、もうモンスターハンター、もう昔1000時間以上やってまして、もうさすがにもう飽きるんじゃないかなと思ったら、まあなんか、なんやかんやで面白いなと思って、でも戦いに行くの嫌だなとか思ってっていう話してたんですけれども、やっぱね、ついついやっちゃいますね。なんだかんだ言ってやっぱこう、もうほんまよくできてるんですよね。なんかもう、今日なんかもね、ずっとこう、同じモンスターをずーっとこう、狩り続けて、まあ、そのモンスターからね、素材を取ってですね、まあ、防具作るんですよ。自分、鎧とか作ってですね、まあ、いろんなデザインの鎧があるわけですよ。この鎧かっこいいな、この鎧作りたいなっていうのは、このモンスターを倒しに行かなあかん、ね。このモンスターを、まあ、一回倒したところではですね、素材がね、スズメの涙ほどしか手に入らないということでね、何回も何回も借りに行くんですよ、ほんまにね。もう何回戦ったか、ほんまね。めんどくさいわーと思いながらでもついついやってるんですよね、気がついたらね。で、できた時の達成感っていうね。で、できたら、まあ、また自分が、まあ、その、強くなってですね。で、また新しいところに行くとですね、新しいモンスターから素材が手に入って、お、こんなかっこいい防具が作れるやないかと、こんなかっこいい武器作れるやないかとなって、またやるとですね、またスズメの涙ほどしか、まあ一回勝ったぐらいでは出てこないと。そうなったら、まあまたこう何回も何回も、同じモンスターを狩るわけですよ。ね、ちょっと飽きたら、まあ、同じモンスターを狩るのに飽きたらですね、まあちょっと違う、クエストやってみたりとかですね、何回やってもこのモンスター勝たれへんな、なんでか当たれへんのやろな思ったら属性っていうのがあってね、火に弱いとかね、雷に弱いとかね、いろいろあるんですよ。だから雷の、属性の武器とかをね持って行ったりとか、火の属性の武器を持っていくために火の属性の武器をまた別のモンスターを飼って作ってですね、でようやくそのまあ遠回りをしたけれども、そのモンスターを倒して、そのモンスターからまた武器を作って、その今度雷の弱いやつを倒しに行くみたいな、そんなもんにいろんなことやるわけですよ。まあ、よくできてるなと、もういろんなところもね、もう、たらい回しにされというか、勝手にたらい回しにしてるだけなんですけどもね、まあ、もうあらゆるところをもう借りに行き、同じモンスターを何回も何回も買ってね、楽しい、ね。なんすかね、まあおそらくなんですけど、狩りに行く、その、モンスターを狩ること、モンスターと戦うことも嫌なんですけど、ただやっぱ、おそらくなんですけど、その、強い装備でボコボコにできるんであれば多分、全然怖くないし、全然好んで狩りに行くんですよね。そういうところの、だから、もう、クズさ加減が出てますよね、僕のね。強いモンスター、勝てない試合はやりたくない、ね。勝てる試合だけやりたいっていうね、とこありますからね。まあ、おそらく多分、根幹はそこだったんじゃないかなと思いますけれども、ということでございまして。まあまあ、僕はまあ、飽きずにやってますよ、まだね。まあね、一日本当にね、まあ、休みの日とかはもうずっと、こう、何時間かやりますけれども、一日本当に一回狩りに行くかぐらいを、まあ、日々繰り返してるので、まあ、なかなかまだまだ進まないと、いうことでね、で、まだね、こう、まあ、僕のね、友達、ね、あばら崎会のメンバーでもまだ集まって、モンハンやってませんからね、今、まあ、準備期間ですからね、いつかやる時の、その時のためにですね、ちょっと頑張ってね、育てたいなと思っておりますけれどもね、モンスターハンタークロス楽しいんでね、まあ、もしね、興味ある方、ぜひとも、まあ、買ってはいかがかなと思いますね。モンスターハンタークロスは、Nintendo 3DS のソフトですね、ぜひともということでね、まず 3DSLL が欲しいね、画面がちょっとちっちゃいんですよ。普通の 3DS はちょっと目が痛くなるからね、LL でやりたいなと思ってますけど、ということで、コメントありがとうございますということでですね、この番組ではですね、皆様からの、お便りコメントをお待ちしております。メールの方は、お便りの方はですね、メールアドレス shinzakin@gmail.com shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。お待ちします。そしてですね、メールフォーム、 シーサーブログ、ね、新崎ストリームのシーサーブログの方にあります、左側のバナーですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらにラジオネーム、件名、内容とお書きの上送ってください。で、あと、ま、ツイッターの方でね、ハッシュタグ、新崎、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、投稿していただいても OK でございますので、皆様からのお便り、コメント、番組へのご意見ご感想であったりお悩み相談だったりお悩み相談はもうなんか言っても来ないですけれどもね、なんかこうモンハンやってるよとかね、ケツピタシ知ってるよとかね、まあなんかこういろいろ何でも OK ですよ。もう本当に何でも OK なんで、最近こんなゲームにハマってますよとかね、何でもいいので、話題になるような、まあ、そんなあのハードル上げてもあれですけども、なんていうんですかね、その、僕がね、こう、まあ、何かしら送ってくれたらもうこうやって喋れるんで、何かしらください、あの話題を。ね、別に普通に最近こんなことしてますわ、っていうのを送ってくれても全然それだけでも話題になりますので、それだけでも30分喋りますんで、なのでね、ぜひともね、送っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。まあ、というわけでですね、ちょっと今回なかなか、ちょっとお便りがたくさんありましたんで、読めなかったものもありましたけれども、次回にちょっとお持ち越させていただきたいなと思っておりますので、申し訳ありませんが、まあ、送ってくださった方、まあ、読むのを、楽しみにして、読まれるの楽しみにしてるっていう方がいらっしゃったら、ちょっともう少々お待ちいただきたいんですけれども、というわけで、まあそんな感じでですね、まあ今回は、まあこの辺で、お別れというかね、エンディングにしたいなと思っておりますけれども、最後にですね、私、ミュージシャン笹山のスタッフもやっておりますということで、ミュージシャン笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。ですね、まあ、ついこの間とか、ついちょっともう、ほんまに、まあ、言うてしまえば、昨日、ね、笹山定期公演、リビング・オン・ザ・ナイト061が、終わったばっかりなんですけれどもね、ご来場いただきまして、ありがとうございましたというところなんですが、で、まあ、次が、要は、冒頭言ったトークライブなんですよね、笹山ライブ的には。まあ、もしかしたら、その、他にもライブ入るかもしれませんけれども、一応、今出てる情報としては、2月14日日曜日、トークライブスイートね、ありますので LOT トークライブスイート僕もねステージに立って3時間半ほど喋ります。16時スタート、場所神戸16ビットでございます。ぜひともご予約ください。よろしくお願いします。まあ、キンスト聞いてる方は、まあ、僕のツイッターとかね、まあ、新崎ストリームのメールフォームでも、いいので、LOT のトークライブ2月14日行きますよっていう風に、送ってくれたら、ご予約完了とさせてもらいますので、ぜひとも、まあ、送ってください。まあ、返信が必要やったらね、ツイッターの DM でもいいですし、リプライでもいいですし、メールフォームやったらメールアドレス書いてくれたら、そこに、返信しますんで、ぜひともご予約ください。よろしくお願いします。面白いトークやりますんでね、よろしくお願いします。ということで、で、音楽ライブがですね、2月16日火曜日、こちらは笹山と田中良次によるツーマンライブ、スーパーアンビエント、2回目のね、笹山と田中良次さんの、まあ、ツーマンライブ2回目の開催となっております。こちらも場所神戸16ビットでございます。ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、2月の24日、水曜日ですね。まあ、平日なんですけれども、まあ、先のツーマンも平日なんですけれども、こちらはま、笹山定期公演、リビングオンザナイト062ということでワンマンライブになってます。2月24日水曜日ですね。こちらも場所神戸16ビットでございます。ぜひともお越しください。よろしくお願いします。またですね、詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、アクセス、していただきまして、ライブ情報をね、入ってもらって、で、そこに、ライブの詳細と、ご予約できるメールフォームに飛んでいただけるリンクがありますので、そちらから、ぜひともご予約いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。で、ですね、まあ、笹山の、2016年第1弾デジタルシングルですね、告白発売中でございます。ぜひともね、これめちゃくちゃいい曲で、もうライブで、もう、この間、その、ライブで、生で初めて聴いたんですけれども、めちゃくちゃいい曲、改めてめちゃくちゃいい曲だなと思います。結構染みるというか、僕はもう会社帰りにいつもこうかけてるんですけれども、めちゃくちゃ染みるので、ぜひとも、 買って聞いてください。よろしくお願いします。で、まさでまこれからですね、どんどんリリース、デジタルシングルのリリースラッシュが、あると思います。2月にもですね、またデジタルシングル出しますので、ぜひともその辺の情報はですね、楽しみに、お待ちいただければなと思いますし、リリースした時はぜひともですね、お買い求めいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでございまして、以上、笹山のインフォメーションでございました。ぜひともね、まあ、ライブ会場に来てほしいですね。本当にね、ライブっていうのは本当に一回きりで、生で体感するっていうのも最高なので、本当に、トークライブもそうですけれども、まあ、音楽ライブは本当に格別だと思いますのでね。で、定期公演ではですね、僕ちょっと僕自身もステージに上がって最後、まあ、今みたいにね、笹山のライブインフォメーションとかさせてもらうんですけれども、ご挨拶もさせてもらうんですけれども、ちょっとね、最近、今年からですね、ちょっと変わったこともやり始めてますんで、まあ、良ければ定期公演、来て、ちょっと、まあ、音楽ライブをもちろんもう全力で楽しんでもらって、まあ、そのおまけみたいな感じでね、僕もちょっと、出ますんで、で、まあ、そこでなんかやってますんでね、まあ別にそれをね、見に来るっていうことも全くもう意味がわかんないんで、音楽ライブをぜひとも見に来てもらって、楽しんでもらって、まあついでに僕もステージ上がってますよぐらいの感じですけれどもね、ぜひとも定期公演はね、そんな感じでやってますので、ぜひともお越しください。というわけでございまして、新崎ストリーム216回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。というわけでね、まあ寒い。冬がまだまだ続いておりますが、まあまあ、頑張って、あったかい格好で、乗り切っていきましょうということでございまして、それではまた、217回放送にお会いしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら、にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさとどうでもないよりないその理由などわからないけどほんの少しだけ目には映らない形があるならほんの少しだけわかるわガンガンよりも速い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる